フィリピ人への手紙というものを勉強するにあたって、その背景となるものを今まで勉強してまいりました。どういうふうなところから最後にこのフィリピ書というものをポールが書くようになったのかということを勉強してきたわけなんですけど、今まで勉強してきただけのところを見ますと、あたかもフィリピ書を勉強するというよりは使徒の働きの書といったものを勉強しているような感じを持たされてしまうかもしれないんです。というのはフィリピ書にまだ全然入っていないからです。だけれどもこのフィリピ書の勉強に入る前にもう一つ私たちが学んでいなければいけないことがあるんです。ポーロがフィリピの町へ伝道に出かけていった理由は、トロアスという町に着いた時に見た幻というものによります。これは使徒行伝の16章に書いてある。聖霊に導かれて海を渡ってフィリピの町まで出かけていきました。ところが神の霊に導かれたはずなのに、そしてフィリピの町に行ったはずなのに、表面的に見ると、表面的に見える結果だけから見るとポールの伝道活動は失敗したかのように見える動きしか取れませんでした。二家族と一人だけ救われたというだけでもってフィリピの町を追い出されちゃった。だけど後ほどになりますと、フィリピの町の教会ほどにポールの働きを理解し、ポールの働きを支援し、ポールの戦いと同じ戦いを経験している教会はないとポールがフィリピ書で言うほどまでに教会が成長していった。教会の数も増えていったということになります。こういうようなことを考えていきますと、神の霊に導かれるということをするためにはどうしたらばよいのか、私たちが神の霊に導かれるというためにはどうしたらいいのか、どうやったら神の霊に導かれるものになるのかというのをポールの動きから勉強していく必要があるんじゃないかと思う。その後でフィリピ人への手紙に入って実際どういう動きを取ったから最後にこういうふうな手紙を書いたんだというところまで持っていかなければいけないんじゃないかと思うんです。ですから今一度使徒行伝の15章の終わりの方から、そのポールがどんなふうにして御霊に導かれたのかという点についての勉強をしてみたいと思うんです。使徒行伝の15章の36節から読んでいきましょう。幾日か経った後、パウロはバルナバにこう言った。先に主の言葉を伝えたすべての町々の兄弟たちのところへまた訪ねて行って、どうしているか見てこようではありませんか。ところがバルナバはマルコとも呼ばれるヨハネも一緒に連れて行くつもりであった。しかしパウロはパンフリアで一行から離れてしまい、仕事のために同行しなかったようなものは一緒に連れて行かない方が良いと考えた。そして激しい反目となり、その結果互いに別行動を取ることになって、バルナバはマルコを連れて船でキプロスに渡っていった。パウロはシラスを選び、兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発した。そしてシリア及びキリキアを通り、諸教会を力づけた。それからパウロはデルベに、ついでルステラに行った。そこにテモテという弟子がいた。信者であるユダヤ婦人の子でギリシャ人を父としていたが、ルステラとイコニオムとの兄弟たちの間で評判の良い人であった。パウロはこのテモテを連れて行きたかったので、その地方にいるユダヤ人の手前、彼に割礼を受けさせた。彼の父がギリシャ人であることを皆が知っていたからである。さて、彼らは町々を巡回してエルサレムの人たちと長老たちが決めた規定を守らせようと人々にそれを伝えた。こうして諸教会はその信仰を強められ、日ごとに人数を増していった。それから彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたので、フルギア・ガラテアの地方を通った。こうしてムシアに面したところに来た時、ビテニアの方に行こうとしたが、イエスの御霊が、これは先週説明しました、原本で聖霊がです、聖霊がそれをお許しにならなかった。そこでムシアを通ってトロアスに下った。ある夜パウロは幻を見た。一人のマケドニア人が彼の前に立って、マケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願するのであった。パウロがこの幻を見た時、私たちは直ちにマケドニアへ出かけることにした。神が私たちを招いて彼らに福音を述べさせるのだと確信したからである。さあ、ここまででもすでに分かったと思う。ポウロは自分が第1回の伝道旅行に行った時に、まあ、第1回という名前は勝手に私が後でつけたんですが、ガラテア地方に行って伝道した時に行った場所に今一度出かけて行って、その地方のクリスチャンたちを励まして、必要があったらば新しい教えを与えようと判断をいたしました。こうして出かけていった。 これは聖霊に導かれて出かけて行ったんではありません。ポールが自分で選んで行こうとしたんです。ダマンドから行く前にバルナバと口論して喧嘩別れするほどまでにして出かけていっちゃった。ガラテア地方でその前に伝道活動したときに建てた教会たちのところを訪ねて行っているときにはポーロには心に平安がありました。それだけじゃない。この本を読むと、諸教会はその信仰を強められ日ごとに人数を増していったと五節で書いてある。だもんだからそれに気を良くしたポーロは、じゃあなおさら伝道活動しようじゃないかというのでもってその先に進んでいこうといたしました。こうして伝道活動をもっと続けようとした。これはポーロが自分で選んだものです、ね、こうしてじゃあアジアに行こうとしたらば、そこで聖霊が止めました。行くなという導きがあったということです。だからさらに西へ向かってポーロは進んでいった。ムシアに来た時にビテニア地方に行こうとしたわけですけど、これはポーロが自分で選んだんです。そうしたら聖霊が行くなと導いたということになる。ダブンだからさらに西へ向かって進んでいきました。トロアスという町に来たら、それから先は地中海です。まあ、エーゲ海と言った方がいいと思う。ダブンだからそれから先に行けない。さてそこでどうしようかと思った時に、聖霊の導きでもってポーロはピリピの町へ行ったんです。さあここからですね、私たちが御霊に導かれる動きを取ろうとするときに、どういうふうにしたらば実際に聖霊が導いてくれるのかということをですね、学びたいと思うわけなんです。一番最初にこういうことを言いましょう。神の言葉に基づいてしなければいけないとあなたが自分で判断したことに対して、あなたが行動を取り始めることが必要だということを覚えていただきましょう。ポールの場合はイエスの名を異邦人に伝える選びの器であるということを言われて証明を受けた。だから伝道活動をする、人々に福音を述べ伝えるというのはポールの使命です。今さら聖霊から言われなくたってポールはしなければいけないことなんです。だからそれを始めた。ほいで最初に伝道したところ、ガラテヤに行って、あの地方に行って、もっとクリスチャンたちを成長させるように動こうじゃないかと言って動き始めた。それから今度は自分で勝手に選んだ方向、西へ西へと進んでいったわけです。ということは何を意味しているかといったらですね、あなたが自分で判断をしたもの、神様の言葉、イエスの命令に基づいてしなければいけないとあなたが自分で判断したことを、あなたがまず行動を取り始めるということが必要になります。ほいでその行動を取っているうちに聖霊が導いてくれるということをあなたが期待しなければいけないんです。聖霊が導かれてから動き始めるというのじゃない。神様がもう動けと言っているものがある。それをあなたがしている最中に聖霊が導いてくれると期待をして動くということになるわけです。まあ、こういう具体例で出しましょう。マルコの16章では、信じている者が、生まれ変わりをしている者が病人に手を置けば病人が癒されるという約束があります。だから病人を癒しなさいというのがイエス様からの命令です。というか、クリスチャン全部が病人を癒すための使命があるんですよ。さあこの時どうするか、どの病人に手を置いて祈ったらいいのか教えてください。頭痛の人でしょうか、腰が悪い人でしょうか、熱がある人でしょうか、医者が癌と宣告をした人でしょうか、五十肩の人でしょうか、教えてください。そうしたら祈ります。というのは病人を癒せという命令の後に来なければいけないことなんです。どんなふうに手を置いて癒しを預けたらいいのか導いてください。おでこに手を置くんですか、頭の上に手を置くんですか、頭の横に手を置くんですか、肩に手を置くんですか、教えてください。そうしたら祈りますと言ったら、多分教えてくれません。もちろん気をつけなければいけないことがある。男が女の人に祈るときに触っていけない場所があります。女の人が男に祈るときにやってはいけないことがある。これはもちろん当然だろうと思う。だけれどもその以外のことでもって聖書では何と教えているか、それをしろということになるわけです。 どんな祈りしたらいいのか教えてください。癒しを受けなさいと言うべきなんでしょうか。癒されなさいと言うべきなんでしょうか。立ちなさいと言うべきでしょうか。教えてくださったらその通りの行動いたします。教えてくださるまで待っておりますと言ったらどうなるか。病人があなたの前にいるといたしましょう。祈ってほしい、癒しの力を受けたい、だからあなたのところに祈ってくれと言って病人があなたの前に来た。あなたの方はその病人を前にして聖霊様導いてください。そうしたら祈ります。導かれるまで黙ってこいと待って。病人の方はいつになって祈ってくれるかと思って黙って見て、お互いににらめっこして、聖霊様が導かれるまで導いてくれません。どうしてか、マタイ、マルコの16章で見ておきましょう。どう教えているか。16章の17節と18節で読んでいきます。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。あなたが信じて病人に手を置くということをしたらば、神様の方で病人を癒してあげると約束をしています。だからあなたが病人を前にしてしなければいけないことは、病人に手を置くということなんです。おでこに手を置こうと、頭の上に手を置こうと、頭の横に手を置こうと、構わない、手を置くということが先なんですよ。こういったあなたの手を通して、あなたの中にある癒しの力、聖霊様の力がその人の体の中に入っていくように、あなたがまずしてあげる。電線と電線とをつなぐ、発電所と電灯と結びつかなきゃいけないんです。その後で初めて聖霊の導きがあります。と言って祈り始めたら、聖霊の方ではがんだからがんに向かって追い出しをしろと言ってくれる。あるいはこの人は人を許していないから癒しが受けられない、人を許すように言いなさいというような指示がある。ここで初めて聖霊が示してくれるんです。示してくださるまで手を置きません。どうやって祈ったらいいのか教えてくださいと言ったんでは、聖霊の導きはないんです。もう最初から病人に手を置け、癒せと言われてるんだから、それをしなきゃいけないんです。それをした後で聖霊の導きがあるんですよ。もう一つ、先ほど使徒行伝の16章のその先言ってみましょう。こういう質問も出てまいります。12節から見ましょう。まあ11節からいきましょう。そこで私たちはトロアスから船に乗り、サモトラ家に直行して翌日ネアポリスに着いた。それからピリピに行ったが、このここはマケドニアのこの地方第一の町で植民都市であった。私たちはこの町に幾日か滞在した。さあここで考えてください。聖霊はポーロたちがマケドニアに行くように導いております。だからポーロの一行は船に乗ってマケドニアの都市ピリピに行きました。その先何と書いてあるか、13節で言ってみましょう。安息日に私たちは町の門を出て祈り場があるところと思われた川岸に行き、そこに腰を下ろして集まった女たちに話した。手当てらしの紫布の証人で神を敬うルテアという女が聞いていたが、主は彼女の心を開いてパウロの語ることに心を止めるようにされた。まあ、それから家族は、そのルテアの家族は救われたということになるんです。聖霊はポーロに対してマケドニアに行って福音を述べ伝えろと言った。だからマケドニア地方で一番大きな都市ピリピにポーロは着きました。ところがピリピの町にはユダヤ人の街道がないんです。他の都市ですとユダヤ人の街道があるから、まずそこに行ってユダヤ人たちに福音を述べ伝えて、何人か福音に賛同する者がいる、何人か反対する者がいるけれども、その賛同する者を通して今度は異邦人たちにも福音を述べ伝えるように動いていた。ところがこのピリピの町ではユダヤ人たちの街道がない。だから街道に行って福音を述べ伝えるわけにはいかない。その上にですね、このピリピの町のどこに行って福音を述べ伝えたらよいのか、聖霊を導いていないんです。 どうしてか。聖霊が導いていないから幾日も時間を潰さなきゃいけなかった。さあここでですよ、全部が全部そうだというのじゃないからこう気をつけていただきたいんですけども、多くの場合ですよ、全部が全部ではないんですけれども、多くの場合にちょうどポールに対して聖霊が導いたように、あなたがどこに行くべきなのか、どこで福音を述べ伝えたらいいのか、聖霊が導いてくれます。フィリピの町に行きなさい、マケドニアに行きなさい。ところがですよ、その町に着いた時に、その町のどこでどのようなことをしなければいけないのか教えてくれないんです。御言葉を述べ伝えるためにフィリピの町に導かれたというのはポールも分かっている。だけどもそのポールが行って御言葉を述べ伝えるための街道がない、だったらフィリピの町のどこに行ったら御言葉を述べ伝えることができるのかということに関して聖霊は導いてくれないんです。こういう時に多くのクリスチャンがどうするか、聖霊の導きがあるまで待っていますと言って何の行動も取らないでホテルの部屋に潜っちゃってる。一晩1万5000円の宿泊、2食付きです。2食食ってホテルに、2日目もホテルに泊まったものです。聖霊様、どこに行ったらいいのか教えてください。ホテル泊まりきりで2食付きで一晩寝る。聖霊様、どこに行ったら教えてください。朝から晩まで断食をするけれどもどこと示されない、だから2番目は泊まらなきゃいけないというふうにして金と時間を無駄遣いにする。どうして聖霊はこの時点でポーロに導きを与えようとしていないのか、フィリピの町のどこに行けば御言葉を述べ伝えることができるのかという導きをどうして与えていないのか、私たちも御霊に導かれて気をつけなきゃいけないんですよ。どうしてか、答えは非常に簡単です。ポーロは神様から頭脳をもらってるでしょ、常識があるでしょ、あなたにだってそうでしょ。それを使えばフィリピの町のどこに行ったら御言葉を述べ伝えることができるのか分かるはずなんです。だから聖霊を導かないんです。ガラテア地方で伝道をしていた時には、一番最初に行った時にはポールはユダヤ人たちの街道を探してそこに行って福音を述べ伝えました。つまりユダヤ人たちが集まっているところをポールが探して行ってそこで御言葉を説いたんです。フィリピの町には街道がない、だからガラテア地方のように第1回目の伝道活動に言ったようにユダヤ人の街道を探して福音を述べ伝えることができないけれども、ポールは常識を使うことができます。フィリピの町は商業都市です。マケドニアの地方で一番大きな都市です。ローマとアジアとの間を結んでいる交通の要所の一つです。だから当然のようにユダヤ人たちがたくさんいることは分かっている。ということはフィリピの町でもってユダヤ人と見える人がどういう動きを取るのか、その動きを見ていさえすれば、安息日にそのユダヤ人たちがどこに行くのか観測していさえすれば、どこでお祈りするか分かるわけでしょ。何もわざわざ聖霊に導かれていく必要はないんですよ。でポールはどうしたか、安息日に私たちは町の門を出て祈り場があると思われる川岸に行き、そこに腰を下ろしたら集まっている女たちが来た。女たちが集まってきた。だから話をした。祈り場と思われる場所をポールが自分で見つけた。もうユダヤ人たちがそこに行ってるんですけど、しかも町の門の外というのはですね、町の統制下にないところです。だから勝手に礼拝することができる。そこに行ってユダヤ人たちが集まっているから、そこにポールが行って腰を下ろして話し始めた。そこは街道でしょ。聖霊様に導かれなくて自分の目でもって見て動きさえすれば当然そこまで行けるはずなんです。 だから聖霊がこのポウロをここで導いていないんです。ここで注意してくださいよ。だけれどもこういう注意をしていただきます。もしもこの時点でどうやって良いのか常識で考えることができないという状態になっているとしたらば、こう言い直しをしましょう。聖霊がポールに向かってピリピの町に行きなさいと導き合ってピリピの町に行った。だけども誰に御言葉を述べ伝えてよいのか常識で考えることができないということがあったとしたら、例えばユダヤ人が一人もいなかった、自分の言葉も通じないというところだったとしたらば、それこそ聖霊の導きが必要なんです。導かれるまで動いちゃいけないんです。どうしてよいのか、指示があるまで待っていようという動きを取らなきゃいけない。だけれどもユダヤ人たちはいる、しかも安息日にあの連中が集まってくるの分かってたら、なんでわざわざどこに行ったらいいのか教えてくださいって言う必要があるか、ないわけでしょ。今はだってどこに行ったらいいか教えてくださいって言わないで街道めっけてそこに行って議論して何人かを引きずり出してるんですから。こういう点で聖霊に導かれるという時の動きをですね、私たちが気をつけないと。多くのクリスチャンが導かれたら動きます、導かれたら動きますと何にもしやしない。導かれる前にしていなきゃいけないことがあるんです。だけど導かれてしていけないこともあるんです。もうちょっと聖霊で導きようです。話を言ってみましょう。16章の使徒行伝16章の13節と14節を見ていただきましょう。安息日に私たちは町の門を出て祈り場があると思われる川岸に行き、そこに腰を下ろして集まった女たちに話した。テアテラ氏の紫布の商人で神を敬うルディアという女が聞いていたが、主は彼女の心を開いてパウロの語ることに心を止めるようにされた。パウロが話をした、パウロの語ることに心を止めるようにされた、でこの違いがあるのをですね、注意していただきましょう。パウロがこの祈り場でもって女たちに話をし始めた時には、聖霊の導きでどういう内容の話をどんなふうに説明するべきなのか導かれているはずなんです。神を敬うルディアという女が御言葉を聞きました。原本では熱心に聞いたという意味の言葉が使われている。そして主は彼女の心を開いてポーロの言葉に心を止めるようになったと書いてある。だから生まれ変わりを、誰かが生まれ変わりをするに必要なのはまず2つあるというのを分かっていただけると。1つは誰かが御言葉を語らなければその人は信じることができないからなんです。誰かが御言葉を語らなくて、誰かが福音を、良い知らせを知らせてあげなければいけない。この時にですよ、だからあなたが福音を知らせなければいけないけども、あなたが福音を知らせるとき、良い知らせを信じていない人たち、まだ知っていない人に知らせるときに、どういう言葉を使えば、でどうやって説明したらば熱心に聞くようになるのかということに関しては聖霊が導いてくれるんです。聴衆者によってあなたので使う言葉に違いが出てくるはずなんです。同じ言葉でもって誰にでも福音を述べ伝えるわけにはいきません。聞いている人の内容によって説明の仕方も変えなければいけない。それをどうやったらいいのか、その聴衆者に一番適当と思われる内容で一番適当と思われる説明をするのでどうしたらいいのか、前もって考えていたんじゃ何にもならないんです。その聴衆者がいないかもしれない。聖霊の導きを仰がなきゃいけない。ちゃんと導いてくれます。聴衆者にとって理解できるメッセージでなければいけないんです。これはですね、私悪口を言う意味じゃないけど、これ実はアメリカから出てきた言葉なんですけども、人を救いに導くためには4つの点が大切ですなと言って本を配っているのがたくさんいる。あんなもので人が救えるか、聖霊の導きで救うんでなかったら、聞いている人が本当のメッセージを、あ、これ私のメッセージだ、これを聞いたらということになるか、ならないんです。それが2番目の点になる。主がその人の心を開いてくださる。主が彼女の心を開いた。 御言葉に基づいて、あなたが聖霊の導きによって述べ伝えた御言葉に基づいて、主がその人を神の家族に入るようにしてくださると書いています。考え違いしないでください。主がその人を強引にでも神の家族に入れるように、その人の意思を変えるか、そういう意味ではありません。勝手にクリスチャンにしてしまうという意味ではない。聖霊に導かれてあなたの口から出た言葉というものが、多くの場合にあなたは自分で意識をしていない言葉です。意識をしないで口から出した言葉がその人の心に残ります。そしてその残った心に残った言葉というものを、今度はイエス様の方が思い出すように思い出すように動いてくれる。何かだけポッとあなたが喋った言葉をその人が思い出すようになる。そして最後に、あ、これだったら私も生まれ変わるでしょう、クリスチャンになろうという決心ができるように、その喋った言葉を思い出させてくれる。それが主がその人の心を開いてくださるという意味になるんです。どんなことを喋ったらいいのか、あなたが自分で決めちゃいけないんです。そこで聖霊様の導きに合わなきゃいけない。まあ、はっきり言いましょう、私はですね、皆さんにこうやって話をしている喋り方と、よその教会に喋るときと喋り方、内容が全部違います。東京と大阪とでも話が違う。ましてこれが中学校高校生を対象にして喋るときは話が全然違う。喋り方も違います。刑務所に行って話をするときにまた違う。なんでか、その聴衆者が一番理解できる、一番その意味がつかめるような喋り方をしなきゃいけない。じゃあ前もって分かるか、分からないんです。こういうようなことを喋ろうというアウトラインはできてるけど、細かい点でどんな表現法を使ってどうしてやろうかって言ったら、その場で導かれなきゃいけない。たまにはひどい言葉も使うんですよ。東京のある教会でもって、その牧師先生がどっかよそのところに行かなきゃいけないと、私が代理でそれずっと前ですけど説教したことがある。で、結構ひどい言葉を使った。で、後でもって私謝りました。すまない、こういう言葉を使って申し訳ないと言って。そしたらですね、その教会の、まあ、教会の長老役の人が、いや、うちの牧師先生も非常に言葉が悪くて、口が悪くて、ちょうどうちの牧師先生が説教したような感じいたしました。気にしないでください。だからそういうふうなですね、言葉になるかもしれない。これは全部導かれてやらなきゃいけないんです。だから聖霊に導かれて、あなたが福音を述べ伝える。そしたらイエス様が、その人の心を開くように、その言った言葉を時々思い出させて、最後に生まれ変わるように動いてください。だからその場で生まれ変わりをするのか、何年先になって生まれ変わりをするのか、あなたに関係したことではないんです。私の知っているある人なんか7年かかって生まれ変わりをした。それまで御言葉を説いていました。主がその人の心を開いてくる、私には全然関係ない。3日で生まれ変わりをしようが、三月かかろうが、三年かかろうが、七年かかろうが、私のでしなきゃいけないことは、その人に理解できるように御言葉を説く、説明をする、福音を述べ伝えるということなんです。主がどう動いてくれるか、イエス様の動きです。これがですね、聖霊に導かれるという動きなんです。これを理解していただいて、それから今度はピリピの手紙に入っていきましょう。ピリピ書の一章の一節から読んでいきます。これだけの背景が分かっていないと、このピリピ人への手紙を読んだときに、ここで教えようとしている意味の半分も理解できないということになる。だからこれまで時間を潰して説明したことになりました。ピリピ人への手紙の1章の1節から読んでいきます。キリストイエスのしもべであるパウロとテモテから、ピリピにいるキリストイエスにあるすべての生徒たち、また監督と羊たちへ、どうか私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。私はあなた方のことを思うごとに私の神に感謝し、あなた方すべてのために祈るごとにいつも喜びを持って祈り、あなた方が最初の日から今日まで福音を広めることに預かってきたことを感謝しています。あなた方のうちに良い働きが始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。私があなた方すべてについてこのように考えるのは正しいのです。あなた方は皆、私が投獄されているときも、福音を弁明し、立証しているときも、私と共に恵みに預かった人々であり、私はそのようなあなた方を心に覚えているからです。私がキリストイエスの愛の心を持って、どんなにあなた方すべてを慕っていたか、その証をしてくださるのは神です。私は祈っています。あなた方の愛が真の知識とあらゆる識別力によって、いよいよ豊かになり、 あなた方が真に優れたものを見分けることができるようになりますように。またあなた方がキリストの日に純真で非難されるところがなく、イエスキリストによって与えられる義の実が豊かに義の実に満たされているものとなり、神の御栄えと誉れが現れますように。これはまあそういうふうな祈りをしているという意味です。さあここでまた一節に戻ります。キリストイエスのしもべであるパオロとテモテから、キリストイエスのしもべという言葉を使っている。もちろんパオロはですね、手紙を書くためにしもべしもべという言葉を使っている。このしもべというのは一体どういう意味を持っているのか、ここから入っていきましょう。新しい契約のもとにイエス様を主と受け入れた人は、つまり生まれ変わりをした人は、誰であっても神の家族の神の子供となります。だからポールももちろん神の家族の神の子供なんです。だけれどもその神の子供たちの中でもって何人かの人たちは、偉いんじゃないんですよ、他の人たちは、特にエペソの4章でもってイエス様から仕事をするように任命されている者は、神の家族の神の子供になっているというよりはキリストイエスのしもべ、奴隷となっていると見なければいけなくなります。エペソの4章の11節でどういう人がそのしもべとなっているのか書かれています。エペソの4章の11節とは、こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったという、この連中は神の家族の神の子供だというよりはイエス様のしもべである奴隷であるという立場を取らなければいけない連中です。じゃあどう違いがあるのか。一般の家庭でも子供であれば自分の意見を親に言うことができます。自分の好き嫌いを親に言うことができる。親から何か命令されても、これはしたくないからこちらをいたしますと言い訳をすることができる。だけれども、しもべとなっていたらば、主人の命令に忠実に言われた通りに従わなければいけないことになります。私もキリストイエスのしもべの一人です。任命されております。だからちょうど、しもべというものが主人の命令一つ一つに忠実であるように、自分というものを第二に第三に持ってきて主人を第一に持ってこなければいけないように、イエス様の命令に忠実なければいけないんです。こうしなさいと言われたものです。いやちょっと待ってください、こうやった方が楽だからこうさせてくださいと言えるか、しもべには言えません。子供であれば言える。今ちょっとしたくないからもう少し先まで伸ばさせてくださいということ、子供であれば言えるんです。しもべにはそれを言うだけの権利が与えられておりません。命令された通りに動かなければいけない。で、ポーロはテモテと一緒に、私はそのしもべなんだと言ってる。だからイエス様からこうしろと言われた通りをポーロもテモテも動いているものだということを、この一章の一節でまず証明していることになります。そこで今一度この一章の一節を読み直しをしていただきましょう。面白いことが分かります。キリストイエスのしもべであるパオロとテモテから、ピリピにいるキリストイエスにあるすべての生徒たち、また監督と執事たちへ、この手紙の後でもってですね、この生徒たちに、監督や執事たちにといって、手紙の宛先にこれはまあ一つさておくとして、それ前にですね注意していただきたい点があるんです。パオロがいろんな町のクリスチャンたちに手紙を書いてるんですけども、ここで一つ違いがあるのをですね、皆さん見つけていただきたい。まず今一度読み直しをします。ここまでの間になります。キリストイエスのしもべであるパウロとテモテから、心の中にパウロが書いた他の手紙の内容と違うものがあるんです。どんな違いがあるのか、まずロマ書の一章の一節から見ていってみましょう。そして今読んだピリピの一章の一節と比較をしていただきたい。ロマ書の一章の一節でこう書いてあります。神の福音のために選び分けられ、使徒として召されたキリストイエスのしもべパウロ。さあその先のコリント第一の手紙ではどう書いてあるか。コリント第一の手紙の一章の一節ではこう書いてあります。神の御心によって キリストイエスの使徒として召されたパウロとその兄弟ソステネから、じゃあ2章はどう、いやコリント第2の第2の手紙はどうなるか。コリント第2の手紙の1章の1節ではこう書いてあります。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロおよび兄弟テモテから、コリントにある神の教会並びにアカヤ全土にいるすべての生徒たち、もうそろそろ皆さん気づくと思う。もう一度今度はその次のガラテヤ書に行ってみましょう。ガラテヤの一章の一節ではこう書いてあります。人となったパウロ、私が人となったのは人間から出たことではなく、また人間の手を通したことでもなく、イエス・キリストとキリストを死者の中で蘇らした父なる神によったのです。および私と共にいるすべての兄弟たちから、ガラテヤの書教会へと書いてある。その次のエペソまで行ったらどうなるか。エペソの一章の一節を見ていただきましょう。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロから、キリストイエスにある忠実なエペソの生徒たちへ。さあここでピリピの一章の一節を見ていただきたい。キリストイエスのしもべであるパウロとテモテから、何かそこに違いがあるのが分かっていただけると思う。どういう言葉が違うのか。使徒であるという言葉がピリピ書には抜けているんです。もちろんピリピ書だけではありません。テサロニケの第1第2にも抜けています。それからピレモンにも書いてない。ところですね、皆さんの中でもこの聖書でもって後ろに地図の持っている方があったら見ていただきたい。普通の新科学には地図が載ってません。大きな新科学には載ってる。見ていただきたい。何を見ていただきたいのか。まずですね、テサロニケには第1と2には載っていない。どうして載っていないのか。なんでピリピと同じ載っていないのか。地図を見たらピリピの町とテサロニケの町どれぐらい近いのか遠いのか見ていただきたい。ごく近いでしょ。じゃあなんでテサロニケの人たちに対して、あるいはピリピのクリスチャンたちに対して使徒であるという字が抜けているのか。ポーロ自身がキリストイエスにあって使徒であるということをピリピのクリスチャンたちに、あるいはテサロニケのクリスチャンたちに強調する必要がなかったか書いてないんです。他では強調しなければいけなかった。じゃあなんで強調しなくて、ピリピの町の連中なんで強調しなくてよかったのか、なんでテサロニケの町の連中にはこれ強調しなくてよかったのか。この手紙を書く時点ではその最初に伝道した時というんじゃないんです。この手紙を書いている時点ではピリピの町のクリスチャンたちというものはポーロが使徒であるということをよく認識をし、それに伴う敬意を既に表していたから、この手紙を書いた時点では使徒であると書く必要がなかったんです。さあそうするとですよ、じゃあどんなふうにしてそのポーロが使徒であるということをこのピリピの連中は認めていたのか、どんな敬意を払っていたのかということをこれからピリピ書で調べていかなければ、その一章一節の質問は答えが出ていないということになる。それ前にだけど、まだもうちょっと調べなければいけないことが、その先行きましょう。一章の一節でもって、まずピリピの町にいるキリストイエスにあるすべての生徒たちへ。手紙を宛てた一人はクリスチャンたちです。ピリピの町のクリスチャンたちというものにまずこの受け取らせようとした。二つ目にですね、監督という名前が出ている。カタカナで書かせていきましょう。こんな面倒くさいので漢字で書くのは嫌だから監督カタカナで書きます。原本ではこれは実は複数形になっています。そして羊、どうも羊なんていうのも私はあんまりいい言葉じゃないと思うんだけども、というもの、これも複数形ですに当ててこの手紙を書いているんだとポールが言っている。 だから今度はですね、まあ、クリスチャン、フィリピンの町でクリスチャンになった人、これはまあいいとしてですね、誰だってもクリスチャンのみんなそのポールの手紙を受け取れるんですから、まずこの監督と呼ばれているものがどういう人たちなのかという点に進んでみましょう。エピスコポスという言葉がギリシャ語で使われております。エピというのは何々の上にということです。スコペオ、これから結局スコポスという言葉になるんですけど、これはですね、見守る、監督するという意味になります。誰々の上に見守っている、監督をしている、要するに指導者しているということになります。これだから監督という意味になるんですけれども、これには2通りの意味を持っています。聖書では2通りの使い分けをしている。一つはですね、その教会での監督、見守っていなければいけない一番上は誰かって、これ牧師でしょ。牧師を守っていなければ、集まってきた教会員を見守っていなかったら何も役に立たない。だから監督と呼ばれている、エピスコポスと呼ばれているものの役目の一人には牧師が当てはまることがある。だけどもそれだけではない。また別な意味で監督と呼ばれているものがいるんです。テモテ第1の手紙の3章を見ていきましょう。テモテ第1の手紙の3章を見ていただきますと、こんなふうに書いてあります。人がもし監督の職に就きたいと思うなら、それは素晴らしい仕事を求めることであるという言葉は真実です。ですから監督はこういう人でなければなりません。もしも監督というものがイエス様から任命されているものであったら、監督はこういう人でなきゃいけないなと勝手に言うことができるか、イエス様が任命した者に対して何も選ぶことができないわけでしょ。だけども二つ目の意味としてできるのは、教会員の中から選ばれたものでもって霊的な指導者的な立場に立つ、まあ、牧師の働きを助けるものでもって監督という立場に置かれている人たちが出てくるんです。その人たちのことに対して監督、だからこれは霊的な指導者ですというものもエピスコープス、監督というふうに呼ばれている。だから監督というふうな言葉が出たときに、どちらを指しているのは、牧師ももちろん指導者の一人なんですけれども、その霊的な指導をして牧師を助ける立場にいる監督なのか、で教会から任命されているものなのか、あるいは牧師から任命されているものなのか、それともイエス様から任命された牧師を言っているのか、これは決めなきゃいけない、選ばなきゃいけない。これは複数形ですということになりますと、監督というものがその教会に少なくとも2つのグループがいたということになるわけです。そういったその後でもって今度は羊たちへということになる。この羊たちという言葉はディアコノスという言葉なんですけど、これは仕事をする人という意味です。現在ですね、教会でもって羊というとえらく威張っちゃってる。私はどこどの教会の執事です。内容は何かで言ったら、教会員のために仕事をするのが執事なんですよ。もちろんだから年中誰もからもおんぶしてあげるという意味じゃありません。だから教会でいろいろと仕事をするために、教会員から選ばれているのが実はディアコノス、執事と呼ばれている人たちの働きのわけなんです。使える立場を取らなきゃいけない連中なんです。これも複数形です。ということは何を言ってるか。もしもですよ、このピリピ人への手紙というものが一つの教会にだけ当てて書いたんであれば、ポールは当然のようにピリピにある教会へと書いているはずなんです。原本でこれは単数形になっているはずなんです。ところがそう書いていない。フィリピにいるキリストイエスにあるすべての生徒たち、すべての監督たち、すべての執事たちと言っているところから見ますと、どうもですね、フィリピの町にはたった一つの教会が建ったのではなくて、たくさんの数、一つ以上の教会ができているということを示していることになってまいります。だからわずか何日間かポールは伝道してフィリピンの町を追い出されちゃった。二家族と一 人占いのに疲れた者が出発点だったけれども、後になってたくさんの教会ができたということになるわけです。
これを一節でもってもうすでに示しちゃってる。
さあ今度は二節に行きましょう。
どうか私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。
ポールがですね、全部で13ほど、まあ、ヘブル書も入れたら14なんですけど、13はっきりとポールが手紙を書いたと言えるものが13この聖書に載っかっております。そこの中でですね、どこの部分であろうと構わないんですけども、恵みという言葉と平安という言葉、あるいは心の平和という、平和というと同じなんですけど、この言葉とが一つとして使われているところを調べますと、必ずというほど恵みと平安というふうに恵みが先に書かれております。ただ恵みだけのところはあるけれども、恵みと平安といったときに、平安と恵みと書いたところは一箇所もないんです。恵みと平安と書いてある。調べてみましょうか。まあ、先ほどと同じロマ書の一章から言ってみましょう。まあ、どうせここまで来たからもうちょっと時間を取りましょう。ロマ書の一章はですね、7節でこう書いてあります。ローマにいるすべての神に愛されている人々、召された聖徒たちへ、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。コリント第一の手紙はどうなのか、一章の三節でこう書いてあります。私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。コリント第2の手紙はどうなのか、コリント第2の1章の2節では、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。その次のガラテヤ書はどうか、これぐらいであと引用する必要はないと思うんですけども、ガラテヤ書も1章の3節で、どうか私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。あとはですね、ご自分で調べていただきましょう。なんで恵みが先に来て、それから心の平安になっているのか。実はですね、神様からの恵みにどういうものがあるのか理解していなければ、心の平安を保つことができないからなんですよ。恵みがというものに対して理解ができたら、初めて心に平和を持つことができるんです。子供が病気になった、平和じゃないわけでしょ。神の恵みではどう言ってるか、すでにキリストの打ち傷に癒されている、だから手を置いたら癒される。これを知っていたらば、この神様のこの恵みを知っていたら平安が、祈れば癒される、だから祈ろう、慌てなくて済むわけでしょ。金がいる、銀行は貸してくれない、親類を回ったけれども何ともならないといった時に、恵みでもってあなたの必要すべてを満たしてくださるというのを知っていたら、祈ったら与えられるから慌てることがない。恵みを理解したら平安が来るんです。だから恵みが先でなければいけないんですよ。神様の恵みを理解しないで心の平和を持つことができるか、できないんです。だから恵みと平安というふうな順序になっている。さあそうしてくるとですよ、どうやったらこの恵みをもっと手に入れることができるのか、どうして平安をもっと持つことができるようになるのか、持てるのか持てないのか、ペテロ第2の手紙の一章でその答えが出ております。ペテロ第2の手紙の一章では2節でもって、どうやったらもっと恵みを持って平和にいることができるのか書かれています。神と私たちの主イエスを知ることによって、恵みと平安があなた方のようにますます豊かにされますように。
恵みをもっと手に入れたい、もっと平安のある生活を送りたかったら、天の父とイエス様のことをもっと勉強すればいいということになるわけです。何かイエス様、天の父とイエス様のようだって恵みがどんなものか余計に分かるから、平安がもっと来るわからなんです。さあ、ここでですね、今度は3節からその先に行ってみましょう。3節から5節まで続いて読んでいます。これ一つの言葉になっている。私はあなた方のことを思うごとに私の神に感謝し、あなた方すべてのために祈るためにいつも喜びを持って祈り、あなた方が最初の日から今日まで福音を広めることに預かってきたことを感謝しています。まあ、5節から分析をしていって3節4節と進んでいきましょう。その方がですね、順序から言って解釈しやすいからです。5節でこう書いてある。あなた方が最初の日から今日まで福音を広めることに預かってきたことを私は感謝している。福音を広めることを預かってきた、原本を脚を見て、失礼しました、脚書を見ていただけますと福音に預かっていると書いてある。だけど原本ではですね、実はこの預かっているなという言葉でない別な言葉が使われているんです。それがうまい具合にこんな日本語にすり替えられちゃった。どういうことか。福音における あなた方の交わりという言葉が原本では使われています。恋の嫌という言葉が使われています。これはですね、ただ単におまじわれを持つというだけではない、仲間になるという意味があります。福音を通してあなた方が私と仲間になってくれたことを感謝をしています。これは5節です。どういうふうにしてポールの仲間になってくれたのか。最初の日から今日まで福音を通して私の仲間になってくれていること、私とお交わりをしてくれていることを私は感謝する。だから3節、私はあなた方のことを思うごとに私の神に感謝をする、あなた方すべてのために祈るときにいつも喜びを持って祈ることができるんだと言っている。さあ、そうするとですよ、どういうふうにして福音においてポールとお交わりを持つことができているのか、ポールの仲間になっているのか、ちょっと先に飛んでしまうんですけれども、それをまずちょっとですね、聖書からこのピリピ書から引用してみましょう。一章の19節ではこう書いてある。というわけであなた方の祈りとイエス・キリストの御霊の助けによってこのことが私の救いとなることを私は知っている。フィリピの連中はポールのために祈っている、取りなしをしている、だから仲間だというわけです。あるいは4章に行きますと、フィリピ書の4章に行きますと14節から始まるところでこういうことも書いてあります。後ほどこれは細かに分析をしたんですけど、こう書いてある。それにしてもあなた方はよく私と困難を分け合ってくれました。フィリピの人たち、あなた方も知っている通り、私が福音を述べ伝え始めた頃、マケドニアを離れて行った時には、私の働きのために物をやり取りしてくれた教会は、あなた方の他には一つもありませんでした。テサロニケにいた時でさえ、あなた方は一度ならず二度までも物を送って、私の乏しさを補ってくれました。だから私の仲間として、福音においてあなた方は一緒に動いてくれているんじゃないかということです。今一度この一章の、フィリピ一章の、29節と30節と見ていてみましょう。あなた方はキリストのためにキリストを信じる信仰だけでなく、キリストのための苦しみをも賜ったのです。あなた方は私について先に見たこと、また私について今聞いているのと同じ戦いを経験しているのです。心においてポールと一つになって一緒に戦いをしてくれている、福音を広めるための働きをあなた方はしてくれているじゃないか。だから福音における仲間になっている、それであなた方のことを思うたびに神様に感謝をしているんだということになるんです。5節に今一度戻ってみましょう。
今度はこういう分野に入ります。
最初の日から今日まで、これは最初の日ってこれどういうことを意味しているのか、フィリピンの町で生まれ変わりをした日にちからという意味です。あるいは生まれ変わりをした時からずっと。フィリピンの町では一番最初に生まれ変わりしたのはルディアとその家族でした。最初の日から今日まで福音を広めることにあなた方は預かっている。福音において私の仲間になっている。ポーラは福音を広めるために動いているからです。ここで福音を広めることにという日本語を使ってもこれは間違いじゃないということになる。最初からそういうことだった。じゃあどうしたか。多分ですよ。これは推測です。ルディアという女は川岸の祈り場でもって生まれ変わりをした。だからその人たちと女の人たちとお交わりを持っていたことになります。最初の日から今日まで福音において私とお交わりして福音を広めるように努めている。だから川岸で祈り場に集まってきた女の人たちに福音を伝えていたかもしれない。生まれ変わりした時点から福音を広めております。その次の家族で生まれ変わりをしたのが牢屋の看守とその家族でした。この看守がどういう伝道活動をしたのか知らないけど、多分他の看守たちにイエス様の話をし、私自分の首がどういうふうにつながったのか、長官から文句言われないで済んだのかというような話をして、その看守たちを生まれ変わりさせたかもしれない。あるいはこの時点からいた囚人たちに向かってキリストの愛というものを示して、そして囚人たちを悔い改めさせたかもしれない。だけども最初の日から生まれ変わりをした日から福音を述べ伝えるように動き始めていたんです。占いの霊に疲れた女はどうだったのか、これも想像ですよ。多分自分と同じように悪霊に苦しめられていた人たちに伝道を始めたかもしれない。私が言いたいのはですね、この3つのグループ、これは完全に違うグループの人たちです。それがおのおの自分の周りにいる人たちから、同じような種類の人たちから伝道し始めていった。そして、教会が大きくなっていった。だから多分これって最初から始まるのに3つの教会がそれ立っちゃうわけです。おのおの自分の周りからキリストの愛を示し始めていったら、その人を中心にしてグループが集まるわけですから。刑務所の監視とルディアという女とが一緒になって賛美できるか、多分おそらく相手を知らないで動いてるんじゃないかと。占いの霊から自由になった女がじゃあルディアと一緒に賛美できるか、できないことはないと思うんですけど、それが自分でいろんな人を集めてくれば自分でそこでまた教会が立ってしまう。こういう動きをその最初から今日まで続けてきている。だからあなたは私の仲間なんだ。だから私はあなたのことを思うために神様に感謝をしている。あなた方すべてのために祈るのが喜びになるんだと、ポールが3節4節5節で書いているんです。6節いきましょう。あなた方のうちに良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。私があなた方すべてのことについてこのように考えるのは正しいのです。キリストイエスの日が来るまでそれを完成させてくれる。キリストイエスが来る日まで、これイエス様の再臨のある日です。私たちは空中に上がって天に行ってしまう。この地上での活動はそれでもって終わります。さあそうするとですよ、あなた方のうちに良い働きを始められた方、これ誰か、キリストイエスと言わないでくださいよ。誰か、キリストイエスが来る日までにそれを完成させるように動いてくれている方なんです。あなたが生まれ変わりした時から宿る聖霊様です。その聖霊様によってイエス様の再臨がある日までに全てを完成させてくれる。必要な人に伝道する活動を全部全うさせてくれると信じている。だからまだ最初の日から伝道活動している人たちはまだまだこれでやめてはいけないということ、もっともっと伝道活動をしなさいとポールが言っていることになります。
してくれるものと信じているということです。
なぜこういうようなことをですね、ポールが考えているのか。
私があなた方すべてについてこのように考えるのは正しいのです。なんで正しいのか、7節とその後で説明しております。あなた方は皆、私が投獄されている時も、福音を弁明し、立証している時も、私と共に恵みに預かった人々であり、私はそのようなあなた方を心に覚えているからだと。刑務所にいられている時、投獄されている時にも、だから自由のない時にも、私は福音を述べ伝えた。表で自由があった時にも、キリストのことを、福音のことを弁明し、立証しているときも、これ全然内容が違うんですよ。聞いてる人が違うんです。そういうときをしているときにも、あなた方は私と共に福音を述べ伝えてくれて、恵みを受け取っている人になっている。ポールはこの時点では、ローマでもって鎖につながれていたんです。だけれども福音を述べ伝えている。どうやって福音を述べ伝えたのか。これはですね、来週、説明いたしましょう。どうやれ釘付けにされていても、鎖でつながれていても、福音を述べ伝えることは可能なんですということがですね、一章の12節から14節までで書いてある。そういうような観点からですね、最初の詩から今日まで福音を述べ伝えて、これから先も福音を述べ伝えてくれるものと私は信じている。これは非常に私たちにも大切な言葉になります。福音を述べ伝えなければいけないんです。自分だけ恵まれていれば言うのじゃいけないんです。このフィリピの町の連中は、その最初の日から、生まれ変わりした日から自分が知っている範囲で福音を述べ伝え始めた。我々はどうかということになります。お祈りいたしましょう。